皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はね、気候市民会議についてのねことを中心にお話をしていきたいかなというふうに思っております。なかなかね、温暖化問題を止める上で非常に重要なことかと思いますので、しっかりと伝えてきたらなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初ね、気候市民会議に関するニュースの、ことをね紹介したいんですけれども、見出しはですね、脱炭素市民の熟議、ねを国もということで、各地で気候市民会議が広がりつつあるということなんですが、全ての人に無縁ではない気候変動問題について無作為抽出、つまりくじによって選ばれた市民が丁寧に話し合い解決策を見つけていく、その手法がですね、熟議民主主義とかミニパブリックスと呼ばれていて、議会による間接民主主義の欠点を補うものとして期待されている。これまあフランスとかね、で始まってヨーロッパでは各地に広がっているんですけれども、日本ではね、札幌市が2020年に実施して、川崎市、所沢市というようなね、今15の地域で開かれているということなんですが、行政主導であったり市民主導であったり研究機関主導というようなね、ことで行われているんですが、やっぱりヨーロッパと違って政策への反映が曖昧なというところがね、ちょっとね、日本らしいというふうに書かれているのか、これでいいのかどうかということもあるんですが、つい3月にはですね、横浜市で気候市民会議の、ね、関係者が一堂に会するワークショップが開かれたということなんですね。各地の事例報告に加えて、これまでの取り組み振り返り、これからの展開について話し合う貴重な機会になったということなんで、成果課題も様々なんですが、やってよかったというのがね、共通する受け止め方だということなんですね。でまあ、口で選ばれた見ず知らずの人とじっくり話し合う機会などめったにないので、自分たちの地域の在り方について、楽しくないはずはないということなんですね。ただ巷ではですね、やはりその、議論になれば相手を論破することに躍起になるとかね、ことになるので、議論という言い方はやめましょうと、討論と混同する人がいてですね、幸せな話し合いの経験が失われているということなんですね。まあ、本来ね、社会をどうより良くしていくかとかね、そういうことを、まあ、議論ということかというふうに思うんですけども、健全な話し合いが行われるべきところがね、なかなかできていない、特に論破することにね、役になるということはあまり良くないのかな。そんなをね、気候市民会議が、少しこうね、熟議していくっていうようなことになるんですけれども、この国レベルでの市民参加による熟議は消えて久しいっていうことなんですよね。で、2012年に政府がエネルギー環境の選択肢に関する討論型世論調査などを経て、2030年代に原発ゼロを決めたということなんですけども、この、熟議を経たことで原発ゼロの支持が増えたということが、ね、書かれているんですけども、これがもう保護にされてしまったということなんですけども、今に至るまで、霞が関あたりでは市民参加や、ね、熟議という言葉が避けられているんじゃないかというふうにね、この、記事では書かれていますけども、やはりね、今も原発回帰というようなことで市民の参加や、協力がなくてですね、今問題があるんじゃないか、市民参加による熟議と政策に反映するシステムを国レベルでも復活すべき時期に来ているのではないかというふうに書かれているわけなんですね。で、少しそれと関連する記事もあってですね、望む未来へ、環境問題考え決めるのは市民ということで、ナホトカ号重油流出事件をね、高校生の時に見て、まあね、 大学生環境問題を学ぼうということで、京都大学でね学んだということなんですけども、温暖化問題ね、家庭生活が環境に与える影響について研究をし、多くの成果発表の機会も得たということなんですけども、少しこう専門領域に、ね、入り込みすぎたんではないかというふうに思って、国立環境研究所に、ね就職された方ということを、ね、聞いたんですけれども、これ、2020年、ね、政府が、50年までに実質排出ゼロという宣言をしているんですが、個人の関心が高まっている実感はないんじゃないかってね、いろいろ強制力のある規制なんかも対策としては考えられるんだけども、やはりどんな未来を望み、そのために何をするか考え決めるのは私たち一人一人だということでね、この研究をねうまくね気候市民会議とかね、そういうところに生かしていけたらいいんじゃないかということにね、つながる記事だったのかなというふうに思います。で、そういう中にですね、やはり気候市民会議をねしっかりと根付かせていこうというような、グループであったり研究者であったりってことがあって、そこのホームページによりますとですね、気候市民会議札幌2020が、始まってから、その後脱炭素川崎市民会議とかね、武蔵野市気候市民会議、あるいは江戸川気候変動ミーティングとかね、ちょっと名前は変わってくるんですけれども、その他、気候市民会議つくばとかね、あとはですね、杉並区気候市区民会議、これじゃ杉並区などでね、区民会議ってことで、結構やっぱり関東圏が多いので、このあたりちょっと、京都とかね関西どうしていくのかなというところもあるんですけれども、このね、この広がりをねうまく、つなげていきたいなというところはあるんですけれども、一番新しいところでは、今申し上げた気候、杉並区気候区民会議っていうのはね、始まったばっかりなんで、すごくねこれはホームページにも掲載をされていて、よくね内容わかるんですね。それから開催レポート、あるいはねそれぞれの発表の資料なんかも、出ていたりするんですけども、ちょっとだけ中身を紹介をしますと、杉並区の、ね、気候市区民会議ではね、これから3月から、ね、8月にかけて、何回か行っていくということなんですけども、第1回は3月の20日に気候危機の基礎を学ぼうということなんですけれども、それが開催されたと。で、その時にね、参加者どうやって選ばれたのかということなんですが、杉並区は57万人ぐらいの、ね人口、ね、結構多いんですけれども、その16歳以上の区民在住の方から5000名を無作為抽出で選んで、その方々に連絡をし、そこから参加してもいいよというふうに、ね、応募した方が199名で、そこから選出、年齢層、性別、住所のバランスを考慮して80名が選出されて、そして、ね、最終的に、ね、77名の方が、はい、参加しますということで、80名近くの方がですね、杉並区を代表して参加をするという形になります。で、参加者ね内訳見てみると、男性 49%、 女性 51%、 あるいは年代もね、10代から70代までほぼね 10%、 40代がねちょっと多くて 23% なんですけども、その他は、10% 台が多くてですね、ほぼ年齢構成、男女バランスなんかもね、バランスが取れた中でね、やっていくということで、これから、8月に向けてね第6回の最後取りまとめっていうことをしていくわけなんですけれども、第1回ではですね、やはりその気候危機の現状と区民の役割ということで、専門家の、話をまず聞くということで、最初は東京大学国立環境研究所の江守さんの、お話、それから若者世代のメッセージというような、ね、私たちにとっての気候変動問題ということで、北海道大学の大学院生の方、 それから、気候市民会議のね、まさに専門家の、名古屋大学の、三上先生ね、なんで気候区民会議をやるの、ミニパブリックスの意義っていうようなことをね、お話しいただいた後、グループでね、分かれて、まあ、いろんなね、ことをやっていくっていうことなんですけども、非常にまあね、その中身の中で、グループに分かれてね、で出た意見なんかがねしっかりと書かれていて、グラフィックレコードレコーディングなんかもねホームページに掲載されていますので、それを見るとですね非常にまあ有意義な意見討論会がされたんじゃないかなというふうにね、見ることができるわけなんですね。特にまあグループごとのね、こうポストイッチに書かれたことを見てみると、や若者や区民の意識を向上させたい、ね、システムの大きな転換が必要だということが分かった、ね、民主主義のプロセスにすることの役割が分かったとかね、非常に、ままあこうね、参加した方々の理解が進んだんじゃないかなというふうにね、思いますので、このあたりをねしっかりまた、フォローしていきたいな。その結果、8月までにね、どんな、結論が出ていくんだろう。もちろんねこれで飛躍的に、気候変動の対策が、進むっていうことはね、そう簡単ではないってことはね分かってはいるんですけれども、やはりその、杉並区ということであればですね、最近のその映画もね上映されましたけども、やはりその、この区長が選ばれる中で、どんな、プロセスがあったか、それから、杉並区のね議会がねどういうふうになったかみたいなのが最近こう注目をされていて、そういうこう区の中で、こういうことが行われていくということは一つの、ね地域から温暖化対策をどうやって進めていくことができるのかっていうのが、ねしっかりと、理解していくことができるのかなというふうには、思ったところがあるので、ね、この気候区民会議これからも、ねしっかりと、お伝えしていき、そして、京都を含めてですね関西地方でも進めていくことができたらなというふうには思っているところではあります。そういう、ねところでいろんなところが、ね、こう出していて、一つはその先ほどの日本の気候市民会議、シチズンズアッセンブリー .jp というところが、これを、ね、気候民主主義の日本における可能性と課題に対する研究というようなところで、ホームページが立ち上がっています。それからニラ総合研究開発機構なんかもですね、この気候市民会議に注目をしていて、気候市民会議は社会を動かせるかというようなね、そういうようなテーマで、ホームページにも掲載をして、日本でも、気候市民会議が広がっていて、それぞれね、専門家の方々に、どういうふうなね見方をしているのかというようなことで、ありますので、このあたり参考にしてもらったらな。はい、ということで、これから気候市民会議、注目していただきたいなということで、お伝えをいたしました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。